高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通問題からちょっとだけ離れますが、警察の事件処理に関連をするお話をします。今年8月の初めに各紙が一斉に報道した大阪府警の刑事事件の統計処理に偽装があったという話を皆さんご記憶だと思います。大阪府警の管轄の全署65警察あるようですが、全署で窃盗だとかあるいは器物損壊などの犯罪を警察が認知したその件数を過少に報告をしていたと、こういうことです。5年間で実に8万件を超える、全体のおおよそ1割程度にあたる数を減らして報告をしていた。で、大阪府警はこれをもとにして、街頭犯罪の全国ワースト1だったその汚名を2010年に返上したというようなことを発表していたけれども、それは嘘だったということが明らかになった。で、大阪府警はこのことについて組織ぐるみの方針ではなくて、つまり幹部がそういうことを指示したんじゃなくて、各警察の担当者が独自の判断でやっていたのだと、こういう弁明をしたようです。これは驚くべきことで、誰も信用しない、誰も明確に指示していないのに全署で同じ不正に手を染めるということになれば、事態はより深刻だろうと朝日新聞は皮肉を言いました。組織的にやっていたということはもうこれは否定しようのない事実です。で、こういうことを警察はやることがある。警察というのは法の執行の最前線にいる、そういう国の部署です。その法の執行の最前線がとんでもない不正な統計処理をする、それは統計処理という部門だけのおかしさなのではなくて、何か問題があればそういう偽装などということに手を染めるということが警察組織にはあるということを意味しているだろう。それは犯罪捜査の過程にも出てくるだろう。犯罪捜査だけは純正真っ白で、統計処理の世界だけ大阪府警は腐ってますということはそれは言えないだろうというふうに思います。私自身も以前に聞いたことがありますけれども、例えば道路交通法違反の件数がどのくらいあるかということが所轄署ごとに統計数字が出て、それが県警本部とか警視庁とかそういう形で統計を取られていくときに、例えば隣接警察よりも自分の警察の方が件数が少ないと、検挙件数が少ないと、それはおかしいと、少ないのは手を抜いてるだろうと、こう言われたくないから、きちんとそれは上げなければいけない。一方である警察だけが隣接署に比べて突出して、ある道路交通法違反の検挙件数が多いと、それはまたおかしいだろうと、何か理由があるだろうと言われる。で、そういうその批判を、両批判、2つの批判を回避しようとすれば、全て隣接署と大体同率の検挙件数に揃えていく必要がある。少なすぎず 多すぎずというところに揃えるために、警察は年末になると事件の検挙件数の調整をしなければいけない。これを年末調整という、そんな言葉を聞いたことがあります。で、実際にそれは冗談話ではなかろうということを、今回のこの大阪府警の不正あるいは組織の病理が裏付けているように思います。ちょっとだけ時期遡りますけれども、6月には長野県警で酒気帯び運転の証拠を偽造したのではないか、検知管をすり替えた疑いがあるということで、そのことで県警は当時その取り締まりに関わった会員から事情を聞いた。そうしたところ検知管のすり替えを認めたという話が出てきたという話があります。これも報道されています。昨年の事件で、昨年の8月千曲市内で夜間に、ふらつきながら走行していた車があった。で、そのドライバーに、検知管を使って呼気検査をやらせた。で、そうしたら男性の呼気から酒気帯び運転の基準は1リットルあたり呼気1リットルあたり 0.15 ミリグラム以上のアルコールということになっているんですけれども、それが検出されたということで、署に戻って検知管を確認したら、その間の管理が悪かったのか、もともと管理が悪かったのか、検知管にひびが入っているということが分かって、これではデータとして役に立たないということになった結果、他の検知管で、その数値を出した。どうやってそのアルコールがあることを出せたのか私には分かりませんけれども、酒を飲んで警察官自身が検知管を使って証拠を捏造したのか分かりませんが、そういうこともやったと。で、私はことが統計数字の話だけにとどまらないで、警察の交通安全も交通捜査も含めた全ての刑事事件の捜査の過程に、私はかなり重大な病理現象があるということを感じます。そのことが端なくも今回のこの大阪府警の統計処理のところに出てきただけの話である。つまり氷山の一角であるというふうに思います。読売新聞も毎日新聞も呆れるというような言葉を使ってこの事件を報道しました。あるいは新聞によっては粉飾をしても治安は向上しないという、そういう皮肉のタイトルを掲げて報道したところもあったようです。しかし事柄は皮肉で済むことではない。警察がこのような実務処理の過程に、とんでもないインチキを不法を混入させるという、その思想というんでしょうか、ものの考え方のところに大変重大な人権侵害の温床があると思います。そういうことでも構わない、そういうことがあっても仕方がないというような発想思想が警察の奥深いところに根強くある。このことが多くの冤罪を生み、苦しむ人々を生み、そして検察や裁判所がそれを擁護するという日本の刑事司法の大きな病理現象の根幹を作っているというような気がしてなりません。今回のこの警察の不正を批判する世論が強く起こること、強く存在すること、このことがとても大事だと思い、特に今日はそのことをお話をしたいと思いました。今日はここまでにしましょう。